ンキムチとしか思えなくなって、俺が食いたいのはこれじゃないと。こんなにやけた豚キムチみたいなのを食うために俺わざわざ傾斜したわけではないのに、どうしてくれるんだって思いながら、
まあ言うこともできず。
そう、ただまあちょっとさっきの話戻りますけど、多分それがヒットしたんですね、おそらく。
いや絶対だ、そうですね。それは多分まかない飯なんかにしたのが、それが味しめちゃって、
そう
多分ね2代目で来るんですよ
大体。許せねえなと思って、ああいうの。でそれでいくとチンチン亭はブレてないんですよ。
それ素晴らしいです。
素晴らしいでしょ。
いや、やっぱメニュー足されたりも結構嫌ですし。
それでね、10年ぐらい前に。
もういい、ね、ちょっと始めてもいいですか。
いや10年前にそのチンチンって俺ほら麻布十番ずっと住んでたし、なかなか行けないし、
ちょっと始まりの合図みたいなのだけやってから喋りたいんですよ。
あ、こういう話でもいいの。
こういう話でもいいんで。
じゃあとりあえず一回始めて、
一応ここだけ決まってるんで。じゃあこんにちは。
こんにちは。
スタートアップのスタートアップによるスタートアップのためのポッドキャスト、スタートアップポッドキャストの時間です。この番組では毎月旬な起業家の方をお招きして、起業家同士で本音でトークします。
第2回目ですね。
これだけちょっと言わせても
らえた。これ2回目なんですか。
2回目ですよ。
2回目です。
俺最初に一応断ったけど、全然旬な起業家じゃない。
いやめっちゃ旬ですよ。、うん、
もう普通のおっさんだし。
いやもう今日めっちゃ聞きたいことあるんで、
もうほぼ食のことを聞きたいというか。
そうなん。
いやマジで、
まあ、食に関わる。
いや食とスタートアップは非常にこう親和性が高
い。お招きしてないのにめっちゃ喋るんですよ。
いやだってもうノートの要はブログ記事をもう読んでるだけでもう飯食いたくなる。
ちょっと
のがいくつも
ある。弾む君、もうちょいこう設定をちゃんとしたいのよ。ね、あのまず2人でちょっと喋ってゲストをお招きするっていう順番になってるんです
よ。ちょっとじゃあ我々の話をしましょうか、
ね。じゃあ俺ちょっといないことになるね今ね。
じゃあ一瞬ちょっといなくなってもらっていいですか。ノリフォックスタジオの菊川です。
はい、株式会社エンパスの山崎です。
はい。いや、
いや、ね、前回ラスベガスでやったんです
よ。そうですね、第2回は、はい、まあ、秋葉原の DMM.MEC 秋葉という ね、我々の、はい、我々ノニフォークスタジオの使わせてもらってるコワーキングオフィスの中の、まあ、ここ防音室なんですよ、
うん、なんかすごいいい設備、
ね、めちゃめちゃこう収録向きの部屋があってよかったんだって。これ実はなんかここってなんかレコーディングスタジオかなんかで使われてたらしくて。
あ、そうなんだね。前はだって完全に小笠原さんの泊まってるホテルでやりましたからね。
何の防音性もないところで前回やってたが、今回はもうかなりプロフェッショナルな感じだと思います。2回目
に本格化してきたから、うん、どうですか、セスの反響ありましたか。
戻ってきて、いや、え、どっち、ポッドキャストのってこと。
あのポッドキャストもそうだし、セスから戻ってきて。
あ、まあでも正直どっちもいい感じですよ、うん、そのまあオルフェに関しても新しいこうトラックっていうシリーズ出して、うん、割かし問い合わせもいただいてて、まあ、メディアとかも取材来てますし、うん、まあ割とやっぱその普通に AI 入れるっていう、うん、まあ、コンセプトに共感してもらえる人が、まあ、どんどんこう、うんうん、うん、見つかっていい感じですよ。
いいっすね。僕は戻った後インフルエンザにかかりました。ああ、しかも広島にじいさん見舞いに行ったら自分がインフルエンザにかかってじいさんにとどめを差し掛けるというですね。それ自体ね、まだってますよね。混んでいたんですけど、
でもあなたもノリノリじゃないですか、実際は。
そうですね。
だいぶアメリカ行ってたでしょ。
アメリカにはかなり行ってていて、セスの後はまさにシリコンバレーをずっと巡ったり、あとはシアトルからお呼びがかかったりしてたんですけど、また3月にはサウスバイサウスウェストで行くのと、あとはなんか今ピッチコンテストで勝ってるのがあってですね、うん、ちょっとワシントン DC ので決勝
めちゃめちゃかっこいいな
やるんですけど、まあね、まあ、ちょっとぶってます。あの完全にグローバルってめっちゃ言いながらぶってるって
形です。音声 AI でね、こう、まあ、めっちゃ来てますもんね、
はい。まあ、とりあえず AI って言ったら金くれるかなと思って、うん、めっちゃ AI って言ってます。
それに成功してると、はい、さすがです、ね。
はい、
ポッドキャストはどうですか。
ポッドキャストはこんなのやり始めたんだっていう反応を結構、うん、まあ、もらっていて、特にやっぱり音声コンテンツが ね、今面白いねっていうふうに、まあ、ボイシーさんとかもいろいろやってますけど、ね、まあ、僕らからこういうなんていうのかな、この間とかだって90分撮ったじゃない、あんな無謀なことをですね、あの今やるっていうのは非常に面白いねと言っていただいてて、僕としてはこれはもう続けたいと思ってますし、
俺もね、なんか全然知らない人からメッセージ急に来たりね、やっぱちょっと広がる感じがあって、
そうですね、しかも今日も非常に強力な、
今日すごいっすよ、は
い、
もう
すごいっす、だってもう最初からチンチン亭の話しかしてないから
始まる前から面白い話してくれる
って、マジでね、本当あれですよ、油そばがこんなに食いたくなった日はないっていうぐらいの、い
や、その油そばの専門家っていうので今日来ていただいた
ミスター油そばの
株式会社セント代表取締役クリエイティブディレクターでいらっしゃられます、はい、宮田仁さんです。よろしくお願いします。よろしく
お願いします。こんにちは。
宮田さんをご紹介、はい、
イケてる起業家ってこういう人のこと言うんだよ。
いや、そうなんですよ
ね。
子供くんですよね、うん、いや、彼はね、本当にね、こう顔もいいし、なんか軽快に喋るし、
ね、
なんか嫉妬しますよね。
なんか軽快に喋るっていうのは、でもうさんくさいっていう証拠でもあるんですけど
ね。まあそうですね。
本当そうだね。
宮田さんは簡単にプロフィール言いますと、1989年、ミュージシャンとして活動し、自身の制作会社として株式会社サウンドシステムを起業。1998年に世界初の着メロのダウンロードサービスを手掛け、新たな巨大音楽市場を創造。2010年に金沢へ移住。5株式会社センドを設立。 IT 音楽デザイン、映像作品、執筆業など業種を超えたフィールドで活動しながら、起業家の人材育成やベンチャー支援を行っている方です。
もうすでに一体何をやってるかわからないぐらい多岐。
いや、でもね、僕さっきお話若干させていただいていて、もうすでにすごい興奮しててですね、そっから始めてもいいですかね。
いや、もう今日そういう話全部やめようと思
って
。いきなり
油そばはあんなに機嫌よく喋ってくれたのに
、うん、まあ徐々にね、
徐々に、そっか、うん、じゃあまあ一応ですね、このポッドキャスト、
いや、なんで俺がまず呼ばれたのか的な話を聞きたいんですけど。
いや、最近で言うと、その宮田さんが、まあ、起業されたオープンソースっていう会社がありまして、うん、まあ、これが、まあ、ソースは、食べる方のソースなんですよね。そうですね。はい、だオープンソースっていうと、まあ、プログラムのことを大体みんなイメージすると思うんですけど、食べる方でオープンソースをやるみたいな企業を、まあ、金沢でやられる。
金沢ですね。金沢って、まあ、この間来てもらいましたけど、
はい、
まあ、食の街でもあるんですよね、
うん、
ただそんなに食がこう有名になってきても、ここ数年の話。
ああ、そうなんですね。
なんですよね。だって金沢なんてあんまり情報ないでしょ。
うん、
確かに。そうですね。
だって僕はたまたま2001年に金沢市がやってる、そのこの間来てもらったイート金沢っていうクリエイティブのイベントがあって、はい、これにゲストで呼ばれたのは2001年なんですよ、
うん、
で2001年って、まあ僕東京でバリバリいろいろ仕事やってましたけど、うん、急に金沢市から連絡があって、イベントがあるんで来てくださいって話だったんですけど、金沢の情報僕ゼロだったんですよ。
うん、
で東京にいると、まあ、いわゆるその北陸とかあんまり気にしたことないし、
その頃新幹線ない
ですね。ないですよ、もちろん。
越後ユーザーから回んなきゃいけなかった。
回んなきゃいけないか、そうか、小松経由で行くかみたいな。で北陸の情報ゼロだったんで、行くまでどういう街か全然知らなかったんですよね。ただね、僕中学生の時に、僕親父とおふくろが急に旅行したいって言い出して、
うん、
でうちの親父ってその旅行とかに僕を連れていくようなことしたことなかったんですよ。
あ、それまでですか。
そう、うん、というのが、まあ、ずっとその何つうんだろう、単身赴任でいなかったりとか、あんまり一緒に住んでなかったんで、でなんかそういうのをこうイベントを企画するような親父でもなかったし、ただなんかおふくろがその当時やってたなんか NHK かなんかのドラマで能登の方のコオロギ橋とかいうのがあったらしくて、それに行ってみたいって言い出して、で僕中2ぐらいだったと思うんですけど、急に金沢に 旅行に行くって、それ最初と最後の親子旅行が金沢なんですけど、で行ったんですよ。で当時まだね、その飛行機で行ったんですけど、全日空のロゴマークがあのダヴィンチのロゴだった時なんですけど、ダヴィンチのあの飛行機あるじゃないですか、あれが全日空のロゴだったんですよ当時。でそれだけ覚えてるんですけど、で行って、でそれこそ兼六園だなんだって言ったんですけど、中学生が行っても一切面白くないじゃん。
確かに
21世紀美術館もない
な。ないです
ね。まだないですよね。
だってでも35、6年前なんで。
そっか、だ兼六園か金沢城かって言っても面白いのかみたいな。
確かにめっちゃ渋いですね。
こんな面白くないとこになんでわざわざ連れてこられたんだろうって記憶しかなかったんですよ。で大人になって、あのイベントで呼ばれて行って、ですげえ雪だったんですけど、その時で雪大変だなこの街と思って、でもそれからその毎年その伊藤金沢に呼んでもらうようになって、まあ、イベント自体はね結構面白いイベントなんですけど、うん、実際それで僕は金沢の食っていうのはすごい自分でね、あの市内 の, その寿司屋さんだとか日本料理屋さんだとかあの行くようになって、この町の食のポテンシャルすごいなと思い出して、それで金沢の寿司はもしかしたら日本一なんじゃないかっていうふうに思い出したのは十数年前で、それ、うん、で、まあ、今引っ越してね移住しちゃいましたけど、僕も2010年に。
それはもう食
半分食ですね。
いやいいですね。初めて行った時はもう僕無類の甲殻類好きなんですけど、
あ
もうエビカニのクオリティ、特にエビの種類、ガスエビ、
ガスエビね、
あれなかなか東京じゃ食べれないじゃない
ですか。あれね足が速いんですよ。
あそうなんです。
そうだからこっちまでなかなか流通しないんですよね。
ああ、うん、本当に足が速いのかと思って
靴を作ってるから
そうそうそうそう。
いやでも
目がないから
本当に美味しくて、で回転寿司ですらやっぱりレベルが違うので、まあね、まさにこの間のイート金沢の時はついてすぐやったのは回転寿司をはしごする。
イート金沢ってバンバン出てきてるんですけど、イート金沢っていうなんかすごい不思議なイベントがあるんですよね。なんかまあ文化人というかクリエイティブ系のまあ方、なんて言ったらいいんですか。
もともとねいわゆるねあのなんつうんだろう、デジタルアートとかあのそういう映画監督とか、
うん、
あのそういう人たちを呼んで始まったイベントで、だからあれが始まったのは1997年6年とか7年なんですよ。
あもう20年以上なん
ですね。25年ぐらい前、うん、で当時の市長がいわゆるそのテクノロジーそのものとかあのアートそのものとかではなくて、それを作ってる人にフォーカスをしようというので始めたイベントで、でしかもあの当時はそのマルチメディアって時代だったんです。マルチメディアの全然世代じゃないと思うんですけど、マルチメディアって言葉って実はアップルが作ったんですよ。
あそうなんです
ね。もうなんか自然に、ね、あるものとして受け入れ
た言葉で、 CD-ROM だとか、
うんうん
まあ、今となってはねもうオールドメディアですけど、当時としてはもう最先端だったんですよ、
うんうん、
でそういうのに関わってる人たちをあの呼んで、でこうみんなでこう語り合うみたいなとやろうってのを金沢市が始めたんですよ。
市主導でそういうのが始まるって結構新しい
試み、ねうん、初めてだったんじゃないですかね、ああいうのね。で僕は当時それこそ着メロやってたりとか、CG スタジオやってたりとかなんかいろいろやってたんですけど、である時なんかその目をつけられて来いって言われて、でその口説き文句も今の甲殻類の話じゃないですけど、あのイベントってその2月の頭ぐらいなんですよ、
う
ん、1月末とか2月頭ぐらい当時からそうなんですけど、で3月ぐらいに僕電話かかってきたんです。で来年の2月空いてますか
早いです、
ね、相手に決まってんじゃない
です
か、まあ、
そうですね。
でも一応なんか埋まってるふりしてちょっと待ってくださいみたいなやってたんですけど、でまあ もちろん空いてるから空いてますよっつって、でそれはね僕誰から電話が来たのかっていうと、あの東大の浜野康樹って教授がいて、
うんうんうん、
その人から連絡があったんですよ。でこの人は日本のマルチメディアの、まあ、大家みたいな人で、
うん、
でもちろん空いてますっつって、じゃあ開けといてって言われて、何があるんですかって言ったら、カニ食べに来てよ。
あいいですね。
でもちろん行きますと、それは
それ断らない
ですね。断らないねこれね、誰も
で, す、ね、
でも俺全然忘れてて、で11月ぐらいにもう一回電話かかってきて、 あの時の約束覚えてる何でしたっけみたいな。
いや作詞ですねそれは。
11月で仮解禁のね時です
よ
ね。
何でしたっけみたいな話になって、でまあ行きますって言って、うん、で行ったら、で何したらいいんですかって言ったら、その時は宮さんがやってる仕事とかそういう話を面白おかしく、うん、あの聴衆の前で話せと、うん、分かりましたっつって、で今でいうまあピッチみたいな感じですけど、で僕一番最初行った時に僕とあのセッションになってるんです、パネルセッションみたいな感じで、うん、で僕と高城剛さんとあと鮎川誠さんと、うん、あと田中紀之さんで、あとディレクターので、この4人で喋ってくれって言われて、でやったのが最初なんですよね。
うーん、 EAT は一応 EAT でエレクトロニック
アートタレント、うん、要はタレント人なんですよね。うーん、で僕 EAT 金沢って聞いたから完全に食べるイベントだと
思った。いや僕も最初そう思ったんですよね、
っていうのをやってて、で、まあ、金沢に毎年ね、3、4回なんだかんだ打ち合わせとかで行くようになったんですよ、それから。
じゃあイートがきっかけ
で、イートきっかけで
金沢は面白いなってなって、
でね、年に 3、4回行くって実家帰るより多いんですよ。
うん、
そうですね、確かにそうですね、
うん、そうするとだんだんだんだんその街もよく分かってくるし、
それでハマって移住までしちゃった。
でね、ちょうど僕が移住した2010年なんですけど、まだね当時ね、あのいわゆる地方に移住してなんかしようなんて人はあんまりほとんどいなかったんです周りに。
まあ、今でこそリモートワークとか言いますけどね。
そうそうそう、うん、だからもう俺金沢引っ越そうだって仲間に言ったらほぼ全員に心配されて、うん、大丈夫みたいな、
うん、その頃は IT 業界で
もちろんもちろんやってて、うん、ただやっぱり、まあ、こういう仕事やってるからそれこそスカイプあるしフェイスブックあるし、うん、もう手段いくらでもあるじゃないですか、
うん、
コミュニケーション取る、うん、だから、まあ、どうにかなんじゃないのと思ってたし、
ね、とはいえ結構 IT 系の人たちって本当に都心にギュッと集まるじゃ
ないですか。それが気持ち悪いなと思って俺、
うん、
っていうのもあの、まあ、ギュッと集まるのも別によくも悪くもないんだけど、あの夜中の2時だろうが3時だろうが今から打ち合わせできないですかみたいな結構頻繁にあったんですよ、うん、
厳しいですね、
うん、で打ち合わせ行くと別に大した話じゃない、
うん、
で俺がなんか金沢行っちゃったらもう物理的に無理じゃんそれ、
うん、
そしたら金沢移住してからの方が仕事はかどりますね。
へえ、なるほど。
逆に夜とかその分どうされてるんですか。
あの子供と遊んでますよ。
おいくつなんでした
っけ。今8歳。
あ、かわいい
女の子
ですね。それこそ超デジタルネイティブなんです。
そうだから、ね、うちの娘は僕初めての子供なんですけど、あの生まれた年に iPhone3G 発売になったんですよ、
うん、
でその時から与えてるんですよ僕は。
お、
うん、0歳から、
うん、
すごいですね。
だって多分誰もやったことないじゃないですかそんなこと。
はい、
でそのかん動物的な感じですけど、スマホが子供にそんな悪影響を与えるって僕思ってないんですよ、
うん
うん、
むしろこれを使いこなせない子供の方が怖いなと思ってて、
うん、
要はね、いい使い方悪い使い方あるのかどうか分かんないけど、あのちゃんとそれはね一緒にやってあげれば、
うん、
でねやっぱ東京にいたらあのそれをやってあげられないなと思って、忙しすぎて、
うん、そこまで自分で目が回らないって形になっちゃうんですよ、ね、そうそうそう、
でなるべく子供と一緒にいて、まあそういうデジタルもそうだし、アナログで例えば筆を持って絵を描くとかね、あのそういう大事なことってあるじゃないです か、
うん、
だかそれをなるべくその自分が見てあげたいなと思って、それで金沢に引っ越したんですよね僕。
あ、でお子さんが生まれてから移住決めたんです
よね。小さい時からそういうものに触れられますし、割と食べ物にしろ本物に触れられるっていうところ
があります。3歳までに味覚は形成されるらしくて、
うん
うん、そんだったらね普段からやっぱりなるべくならその感度の高い子にしたいなと思ったんで。
ちょっと今気づいたんですけど、オープンソースって最初言っといて、オープンソースがどういう会社か全く説明せずにここまで来てる。
なので今徐々に食にこう入ってきて、
ここからですよ。
そうです
よ。食はねやっぱり人間の人生左右するんですよ。
なるほど。
それっていつぐらいから
壮大な導入でしたねここまで。
考え始めました。
僕はね、もともと食べるの好きなんですけど、あのやっぱり40過ぎてからかなり真剣に考えるようになったんですよ。 ていうのが40過ぎると、まあ、だんだんねその20歳の時と比べたら四季が迫ってるじゃないですか。
まあ折り返したかなぐらい。
40でそんな四季考えます？
考えるよ。
多分結構周りの人もね死んでいきますからね、そういう世代が。それでやっぱりリアルになるかもしれない。
やっぱ40ぐらいになると病気で友達が死んだりとか、うん、それこそ親が死んだりとか、うん、死ってのは結構意識し始めるんですよね、うん、でそれこそあの小石も出てると会食とか、うん、ほぼ毎日のようにこう、うん、あったりするんですけど、あのあと何回晩飯食えるかなと思ったんですよ。あ、うん、大してないんですよ数が。
なるほど、
うん、だからね、くだんないやつと絶対飯食いたくないんですよ僕、うん。
それは本当に東京離れて正解かもしれないですね、
うん、でまあとにかくどういうようなものを摂取するかとか、うんうん、あと誰と食べるかとか、うんうん、あの料理ってすごい深いじゃないですか、
うん、なるほど。
でそので料理される前にはその生産者っていう人がいたりとか、でその考え出すと眠れないぐらい食っていうのは深いなと思って、うんうんうん、でまあ料理人の友達が結構いたりとかしたりし、うんうん、してて、まあ、食で何かやりたいなってずっと思っていたんだけど、ただやっぱりこういうね IT だとかデザインだとかそういう業界にいて、まあ、そういう人間がいきなり料理人になるって言ってもなんかバカみたいな話じゃないですか。僕自分で料理するのも好きなんですけど、うんうんうん、プロではないのでもちろん、うんうん、でプロとアマチュアってやっぱ違うじゃないですか、うん、ほんで食で何かできないかなってずっと考えていて、ほんでそれこそまあ僕とその金沢にゼニアっていうすごい素晴らしい料理屋さんがあって、そこの主人の高木さんって人と、であと孫泰造さんと平敦さんってこの4人、うんまあ、ミスルトの仲間で、うん、去年ですねあのスペインに旅行に行ったんですよ、うん、でそのバルセロナ行ってサンセバスチャンって街に行って、であそこはなんか今料理結構最先端だみたいな話も聞いたことがあったりとかして、うん、ほんだったらまあ一回行ってみっかみたいな感じで、で行ってそこでちょっといろいろ確信めたことをこうひらめいたりとか、
なんかサイエンス的な要素が入ったまあ料理みたいな
のが、まあ、いわゆるそのガストロノミーって言われるものだとか分子調理だとかまあいろいろあるんだけど、まあその辺はまあ半ばどうでもよくて僕、うん、
そこではない
んです、うん、あのまあそんなの機械買えば済む話なんで、うんあのそれよりもその今例えばそのいくつか有名なレシピサイトとかありますけど、うん、あのまああれ読んで果たしてこれ合ってんのかな作ってみて、うん、いろいろ謎だったんですよ僕、うん
まあ、元を食べることができない
ですからね。そうそうそうそう、でいろいろ考えてたら調べてたんだけど、あの企画音楽やってたでしょ、
はい、
あの楽譜ってあるじゃないですか、うん、あれ世界共通フォーマットだから、うん、例えばさっき企画の曲書いてイタリア人とかフランス人に渡しても同じように弾けるんですよ、うん、
まあ
でレシピ実はこれがないんですよね。
確かに。でもその小さじ1杯みたいな、
小さじと大さじと少々と、うん、分かるどれが、
あーまあ確かにその、まあ、定量的じゃないじゃないのか、うんうん、確かに、
ねね、例えば一つまみと少々って違い分かる、
うん、分かんないですね。
分かんないでしょ、
うん、
でねこれね世界に共通フォーマットって実はないんです。
あ、そっか。
でそれを僕今まず作ってるんですよ。
へ、いや再現可能なものにしていくってい
う。でも グラムになるってことですか、こう肉何グラムに対
し。それはね間もなく発表しますから。
あ、なるほど、そこはまだベールに包まれてるんです、
う
ん、
っていうのがあったりとか。でじゃあ仮にそれを、僕らが定義したところで、あのやっぱり最後の最後食べてみないと分かんないでしょ、うんうん、でそれが食べれるあのいわゆるその施設も今作ってるんです。
うん、なるほど。つまりオープンソース。
いやそこには、いわゆるね食の GitHub 作ってるんです僕今。
ほう、それは面白いですね。
レシピがそこに共有されていて、まあ、さっきの話の流れから言うと、まあ、他の人も再現できるようになるっていうところが多分重要ってことですね、う
ん、で、まあ、Git の仕組みを入れていて、で例えばじゃあ僕がカレー作ったとしますよね。あ、でそれカレーのレシピ載せるじゃないですか、
うん、あのブランチが作れる。
そう、それで企画がそれをフォークして作ってみた、 でもこっちの方がよくねみたいになったら、うん、もうプロデュースしてもらえればいいし、
うんうん、
で要はね後世に残していくべきレシピ。
なるほど。
でこれなんでこんなことやろうと思ったのかっていうと、去年僕お袋が死んだんですけど、うん、あのね宮田家に伝わる謎の料理っていっぱいあるんですよ。
へえ。
で例えばね、しいたけと玉ねぎを醤油とレモンで煮込んだ料理ってのがあるんです。相当疲れ
ない。もう分かんないですね。
分かんないでしょ。でそれ僕家でね当たり前に小さい時から月にまあ 1,2 回こう食卓に並んで食べてて、まあうまいんですよそれ。でバクバク食ってたんだけど、大人になってから、まあ、こういう感じで会話してて、その料理の話をしたら誰一人知らないんですよ、
うん、
なるほど。
で一体これはどういうことだと思って、うん、お袋に聞いたんですよ。あの料理は一体何なのかと、
うんうん、
そしたらうち僕タイで生まれたんですけど、バンコクで、そのタイにうちが住んでた時にうちのお手伝いさんが家にあるもので作った料理がそれらしいんです。
へえ。
で
タイ料理ってわけでも
ない、タイ料理ってわけでもおそらくなくて、
うん、
なので謎の料理なんですよ発祥が。それをお袋が帰ってきてずっと作ってたんです。
読み人知らずみたいな感
じ。そうで、それを俺は知らずにお袋に作り方習って俺が作ってたんですよ、うん、これってすげえ話じゃないですか、
うん、
まさに伝承がそこにありますからね。
でこういうのが結構あって、で去年まあ死んじゃったんで、うん、聞けてない料理もいっぱいあったんですよ、
うん、
でこれはなんか残しておく方法ないかなってずっと考えてて、
確かに失われちゃうんです
ね。失われちゃうんですああいうのって、
うん、
でもうそれこそブロックチェーンのような仕組みで、
うん、
この料理を最初に考えたのは誰なのか、
うん、
でそれがどう伝達してったのかっていうのを全部残そうと思ってて、
うん、
なるほど、
すごい文化遺産になりそうですね、うん、それ、
うん、いやこれって結構もうその公表されてることなんですか。
全然してなくて
僕も今初めて聞いたし、結構
でそのオープンソースっていうその会社でやっていく活動の一つがそれ。
ああ、それだけじゃないんだ。
他にもいろんなことやってるんですけど、
うん、そっか。でもなんかすごい分かってきまし
たね。いやまさにそのね、歌だったらその交渉で伝わってたものが楽譜化されるととりあえず再現できるようになるけど、
だから結構再現性って重要で。
そうですよね、それまでに多分消えてってる交渉の歌とか
って
大量にあるはずなんで、
としての強度が増すってことだよね。
でなんか年取ってくるとやっぱそういうこと考え始めるんですよ。
なるほど。
いやその伝わる宮田家に伝わる不思議な食べ物、ちょっとブログ拝見させていただいたんですけど、
うん、
トムヤムクン雑煮
でしたっけ。そう俺ね、本当ですか。小さい時そのタイ住んでたのがあって、はい、お雑煮トムヤムクンだったんですよ。
それもうこれ
正月、ね、正月ですか。
そう記事読んだ時さすがに嘘やろと思ったんですよ。
これ本当だよ。
うまそうだけどな。
うちの子仙台の人なんですけど、要はね酸味のあるスープじゃないですか、
うん、
トムヤムクンって、はいはい、あれに餅入ってるんですよ。
うん、いやちょっとすでに食べたいですもん。
いやこれねうまいんですよ本当に。
うまそう。
でも俺小さい時にそれが雑煮かと思って
た。それはそうですよね。それしか知らなかったら。
そうでただね友達ん家行った時に雑煮ってでも日本全国でも全然違うじゃないですか。
そうですね、
白味噌だったりとか。
そうですね、
である時友達ん家行った時に雑煮食べたらこれ何って聞いたの俺が。お雑煮って言われて家帰ってお袋にお雑煮が全然違うと。
うちの雑煮違うぞ。
どうやら違うって話をしたらそれはそうだと。
それはそうだ。
で普通の雑煮が食べたいのかって聞かれて作ってくれたんですよ。
うん。
そしたら普通の雑煮も作れるんですようちのお袋。
それすごいですよね。
うん、でなんでこれなんだって言ったらいやタイにいたからと。
お母さんめっちゃクリエイティブなんですね。
ちょっと変わった人だったんですけど、
うん、でもそこは結構引き継がれてるところってあるん
で、ね、あるんでしょうね多分、
うん、
でもねそのお袋が、まあね、亡くなるちょっと前はちょっと認知症になっちゃって、
うん、
結構ひどかったんですけど、だからねそういう風になる前に聞いとけばよかったなみたいなのがいっぱいあって、
うん、子供の頃どんな子だったか教えてほしいです。
俺はね変わった子だったかもしれないですね。ちょっと
どこら辺は
とにかくねなんつうんだろう、絵を描いたりとか、
うん、
まず大好きだったんですよ。
絵めっちゃうまいですよね、う
ん、で僕はその絵描きに最初になりたかったんです。
うん
でなんだけどちょっとねなんつうんだろうな、一人で遊ぶの好きだったし、一人遊びが全然苦痛じゃないですよ、
ね、うんうん、
何かを作っていたい、
うん、
みたいな子供で、 ただまあスポーツとかもやってたんですけど、あの当時の俺を見てみたいね、ちょっと
どんな子供だったか自分的になると、うん、
基本はずっとあれですか、そのデッサンやったり絵を描いたり
やってましたね、ずっ
と部屋の中でやりつつ、
うん、だから美大に行こうと思ってたんですけど、ずっと。ただね、あの中学生ぐらいの時に音楽も始めて、はい、まあ、それは兄貴の影響なんですけど、で絵かあの音楽かどっちかで生計立てられればいいなと思ってて、たまたま音楽の方で先に仕事になって、で最初音楽業界に入ったんですよね。
それたまたまはどういう流れなんですか？
まあ、あの僕ベースを弾いてたんですけど、まあ、今も弾いてますけど、あの上手かったんですよ、すごい。
ただただうまかったんですいいな、
あの頃の特訓ってのが、 ある日俺ベース始めたのも、俺一番上の兄貴がチェリストなんですよ。
へえ、すごい。
で、まあ、それはプロ、
今も現役のプロなんですけど、で兄貴が2人いて、その次の兄貴がギター弾いてたんですよ。
みんな弦楽器ですね。
そう、みんな弦楽器 でジャズギターとかいろいろやってたんですけど、俺もなんか楽器やりたいなと話を兄貴にしたら、お前はベースだって言われたの。
ほう、うん、それはもう自分がギターだったからベースやらせたんで、そうそうそうそう、バンドメンバー足りなかったからお前ベース
だって、お前はベースだって言われて、で俺その時ベースって楽器がよく分かってなかったんだけど、うん、まあ、で、まあ、兄貴と一緒に楽器屋に行って、これがエレキベースだ、うん、で見された時に、あれ弦4本じゃないですか、うん、すげえ簡単そうと思って
でもそれよくある始め方ですよね。6本よりはこっちだなって
。でベースを買って、そしたら、まあ、兄貴が、あのこれどうやって弾くのって言ったら、これを練習しろっつってレコード1枚くれたんですよ、うん、でそれがスタンリー・クラークっていう人で、まあ、ジャズベーシストなんですけど
それいきなり無理じゃないですか。
いきなりそれ渡されたんですよ。でもスクールデイズっていうアルバムで、まあ、家のステレオでかけたら、何がベースなのかまず分かんないですよ
そりゃそうですよね、
強烈だな。し
かも後々考えると、そのスタンリー・クラークって人は、まあ、超絶ベーシストなんですけど、うんうん、そもそもがベースなのかギターなのか分かんない、うん、
ああスタイル的にも
そうそう、分からないんですよ
いやいきなりね、ギター買った子にジョーパスやれって言ってるのほぼ同じですよね。
そう、それと一緒です。んで当時 YouTube とかないから、あのどうやって弾いてるか分かんないですよ、まず、うん、でそういうことチョッパーなんて知らないし、うんうん、同じ音が出るまで練習するしかないですよね。
え、やったんです。
いや、そう、でラジカセに一回その録音して、これを巻き戻しながら、
え、簡単な曲からやろうとかにならなかったんですか？
いや、もうそれやれって言われたんで
そこなんで真面目そこむっちゃ真面目ですね、うん、いやでもそのトレーニングで多分強烈な効果を発揮する気がする。
いや、それはね、今でもそう思ってんだけど、
多分ミニコピの能力もむちゃくちゃ上手くなるし、う
ん、そのできるんですか、そんないきなり。まあ、
それができるかできないかが天才か凡人の差だと思う
で天才であったと
かっこいい
いや
ブルージャイアントみたいな話ですよね、あの漫画の。
でもやらされて本当良かったなと思ってて、で、まあ、あの毎日兄貴のあのチェックがあるんですよ。
一応
どこまでできたお前
チェックがテストがあるわけですね。
そうそうそう、
なるほど、英才教育ですね。
そう、でもまああれからもうね、何年経つの、37、8年経つけど、兄弟で一回もセッションやったことないですよ、
ね、
その流れだと普通はじゃあできるようになったからバンドやるみたいなのもありそうなもんですけどね。うん、
すごい。でもなんかやっぱすごいですね、家族がなんかすごいんだろうなっていうのが聞いてるだけで分かる。
クリエイティブな環境にいらっしゃったっていう形ですよね。
まあそうなんでしょうね、多分ね。で、まあ、それでベースができるようになって、で、まあ、高校生ぐらいになると学園祭とかあるじゃないですか、うん、で、まあ、そういうのに結構出てたんですけど、ただ僕はそのジャズとかフュージョンとかファンクとか、うんうん、そういうのが大好きだったんですよ、うんうん、
それ合わなくない
ですか？誰もいないんですよ。なので、あの学校でバンドやってるやつらに、あのベース弾いてみたいなことよく言われて、もう最初に多分その学園祭で弾いたのはハウンドドッグだと思いますけど
だいぶギャップありますね
高校生らしい、
うん、
まあ、そんなことやってたんですけど、そっからまあ音楽業界の人とも少しずつこう知り合いになってたりとかして、
で結構外でライブハウス
にはやってましたね結構。それでたまたまある、アーティストの、箱番っていうか、その人のバックバンドのなんかオーディションみたいなのがあって、それを受けに行ったら受かって、そこから最初はベースを弾くって仕事を。
それ何歳ぐらいの？
18ぐらいの時。
すごいですね。
え、大学も普通に行ってた
んですか？俺ね、それで、美大に行こうと思ってたんだけど、最初にそれでギャラ5000円もらったんですよ僕、
はい、
金もらえたと思って大学院辞めたんですよ僕。
へ
え。もう俺はこれで食ってくると。
すごい。あ、じゃあ大学は行かれて
ない んですか？行かなかったです。
あ、
いや、なんか
すごいな。
すごいですね。もうその
第1回第2回とこう大学行ってないシリアルアントレプレーナーを迎えて
話はもう完全に占領軍キャンプで演奏してたらジャズミュージシャンになっちゃったみたいな。
あ、だから僕横田基地で
歌ってた。そうなんですよ、もうほとんど1950年代の日本のジャズミュージシャンに近いなり方ですよね。当時横田って今も割とまだライブハウス残ってますけど、結構その時のライブハウスとかも割とロックバンドが多いかなっていうイメージが。
いや、だから僕はどっちかというとその黒人系の音楽だったんで、はい、その教会ですね中の。
でも本当基地の中でやられてたんですね。
でミュージシャンになったのは分かったんですけど、でもその後に会社を立ち上げられて。
そうだから18区でその音楽業界入ったでしょ。ちょっとまあ、最初 もちろん演奏だけだったんだけど、だんだんその編曲とか作曲とか、まあ、そういうことでやらせてもらえるようになって、んである日親父がですね、俺が21の時に、お前何やってんだ最近って聞かれて、今こういうことやってるって話したら、じゃあお前なん働くつもりないんだったら会社でも作ったらいいんじゃないのかって言われて。
すごい
働いてないことにされたんですね。そんな、
まあ親父が言う働くっていうのはいわゆるその勤めるっていう意味、就職をするとか、自分で会社作ったらって言われて、であの一言が俺の人生変えたんですよね。
お父様はちなみにどういうこと
を。うちの親父はサラリーマンで本田技研の人だったんですね。でうちの親父が近くの近所の本屋で一番優しい会社の作り方って何かしたんです。
いいお父さんだな。
でそれを参考に渡されて、で俺さっきのベースの話じゃないけど、その通りに会社に来た。
いやでもなかなかそれってできないんですよね実は。そのやれって言われたことをやりきるってすごいことですよ。
でも本に書いてある通りやったら会社できたんだよ。
できたんだ、でも当時って会社作るのもそんな簡単じゃないんじゃない。
いや、逆に簡単な時期があって難しくなって今簡単になった
んです。
また
そうなんです
ね。だから僕が作った時は逆にその1000万っていうあの縛りなかったんですよ。
あ、そうなんですね。
で実際どんな事業をそ
れ。音楽制作会社ですね。
なるほど。
でそれが最初に作った会社で、そこからもういくつも作りましたけど、だんだんだんだんね、そのいわゆるまあもともとミュージシャンなんですけど、ミュージシャンでも結構そのただ音楽を作るだけではなくて、なんかたまたま運が良かったんだと思うんだけど、会社作った時に通信カラオケっていうのが発明されたんですよ。
それまではなかった
んです。それまではレーザーディスクとか、要はあのスナックとかで何の曲歌いますって聞かれてディスク入れ替えるみたいな、だそれがいわゆるそのアナログモデムでミディデータダウンロードしてみたいなのが発明された時だったんですよ。
はあ。
でそうするとデータ必要じゃないですか。で僕らの時代はコンピューターで音楽やり始めた時代だったんで、まあ、ミディデータ作れるわけですよ僕ら。
なるほど。
でカラオケの会社から月に何百曲って発注をもらって。
へえ。すごいね。それえらい儲かりそうですね。
えらい儲かったんですよ
これは。
そっか。音楽ができて、まあ、だから、まあ、曲を、まあ、解析してもうミディで打ち込むよっていう、まあ、素養があって、だからそれを生かしてビジネスにしたっていう流れなんですね。
そうそうそうそう。で、そうするとただのなんつうんだろう、普通のミュージシャンではなくていわゆるその音楽商社みたいな装いを こうね醸し出し始めて、
なるほど、
でどんどんどんどん人も入れて、
なんかさらっとそのMIDIってこうデジタル的な要素が入ってきたように思うんですけど、
うん
う
ん、
もともとそういうのは強い人たちだったというか、
あのねこの頃の話し始めるとね結構長いんですけど、でも短く言うとやっぱね副業でミュージシャンになれなかったような人たちが副業でなんかMIDIでガチャガチャ作ってってやってる人たち結構実はいたんですよ。でそれをね当時まだインターネットないので、
うん、
ニフティサウブとかでこう掘り始めるんですよ。
それな何用っていうかな、どうやってお金になってたんですかその前は。
何が
通信カラオケの前とか。
通信カラオケの前は僕普通に音楽やって稼いでたんですけど、あのやっぱり月にねずっとスタジオに入ってお金もらったりしたんですけど、で通信カラオケやり始めて結構あの売り上がるようになって、そうすると他のこともこうやりたくなって、だからね、いわゆるコンピューターっていうものの可能性をすごいこう感じてた時代だったんですよね、
うん、
で僕もその最初のアップルのマッキントッシュプラスっていうのを買ったんですよ。
プラス
すんげえ高かったんですけど、でコンピューターって本当に何でもできるんだなと思って、それでもともとその絵描きになりたかったって言ったでしょ、そのパソコンで絵描いたりとかするんですよ。でその後にこうマルチメディアって時代が来るわけですよね。だからねあの
戻ってきた
80年代からのコンピューターの歴史はでなんかこうトピックスがあるじゃないですか、はい、ほとんど全部かかったと思うんですよ僕。
すごいですね。
おどういうことですか例えば。
いやだからそのねあの最初パソコン通信だとか、
うん、
コンピューターでその絵を描くだとか、うん、音楽を作るだとか、
うん、
でこれでそこから今度マルチメディアっていうのが来たりとか、
あそれぞれがこう、まあ、自分の事業になってた、
全部仕事になった
んですよ。へーめっちゃ楽しそうですねそれ、うん、
すげえ楽しかった。
常にまあ最先端のまあ表現
でどんどんどんどんコンピューターっていうのがあの進化していったじゃないですか、
うん、
でそれこそムーアの法則じゃないんだけど、うん、今こんなんで当時のねパソコンから比べたら大変なことで、しかももう今このスマートフォンとか、
うん
まあ、当時はもう想像もできないですよね、
うん、
でこの進化見てきたのが本当に面白くて、
うん、
それでパソコン通信っていうので僕通信っていうので初めてそのあの距離っていうのがなくなったんだっていうのをこう感じたんですよ、
うんうん、いやなんかこう凡人的発想だと、まあ、そのベースうまかったのは分かるんですけど、そっからそのコンピューターを組み合わせて、まあ、事業にまでするってどうやってそこにたどり着いてんのって思うんですけど、
う
ん、
多分ですけどベースがうまかったからだと思
うどういうことなんですか。
いやベースが下手だったらこんなチャンスなかったと思うんですよ。
なるほど、チャンスを与えてもらいやすい環境だった。
その時もでもあれですか、プレイヤーとして演奏されることも継続しつつ授業もされてたんですよね。
僕の中ではなんかいろんなことやってますねみたいなこと言われるんだけど、うん、全部シームレスでつながってて、
うん、
だから本当にベースが下手だったらこんなチャンスはなかったと思うんですよね、
うんうん、いやすごいな。
だからやっぱり重要なのはトレーニング
ですね。その最初のやっぱりそのベースの最初のトレーニングちょっと上記をしているじゃないですか。その
導入が最高なんですね、はい、考えてみて。
一度それでやると多分体験としてはやりゃなんとかなるっていうふうに、
そうそう
そう、
うん、
だからねそうやりゃ本当おっしゃる通りで、あの大体その新しい話を振られる時ってやったことないことなんですよ、
うん、
でこいつは何かできんじゃないのみたいな感じで多分振ってくれてるんですけど、うん、でやったことなくてもできますって言うんですよね。
うん、まずはできるという、そこからどう可能にするかを考えるってい
う。で1998年に世界初の着メロのダウンロードサービスを手掛け新たな巨大音楽市場を創造ってプロフィールにあるんですけど、
これはそのだから今の話をね、
うん、
ねこの前段が必要だったでしょ。
確かになんかちょっと分かりかけてきましたね、うんうん、
だ音楽をずっとやっていたので音楽を今でも愛してるわけですよ、
うん、
だからあの音楽的に何でも僕物事考えるんです、
うん、
だからそれこそあのベンチャー起業するにしてもやっぱバンドと一緒なんですよね、
うんうん、まあ、僕ら二人とも軽音出身
で、うん、やっぱ音楽やってるから何度分かると思うんですけど、で音楽とにかく好きだったんですけど、その着メロはね、まあ、もちろん僕一人が作ったわけじゃないですけど、
うん、
何か仲間がいたんですよ。で音楽配信っていうのがおそらく未来はあの あるんだろうなと思ってたんです僕。
かなり先見の目がある。
いや、なんでかっていうと、
聞いて本当にびっくりしたんだけど、その音楽を配信するっていう行為自体が、うん、まあ、その前はなかったんです
よ。いや、なんでかっていうとね、アナログのレコードって今でこそまた人気になってますけど、 A 面 B 面ってのあったじゃないですか、うん、
はい。
でところが、CD になって A 面 B 面っていう概念なくなったんですよ、
うんうん、
で、まあ、僕そこ体験してきてるじゃないですか。で回る CD ってディスクになって、 でその後シリコンになったでしょ。でもういわゆる回るって概念もなくなったんですよね、
うんうん、
でこの先に来るのってもう当時はもうインターネットっていうのがあったんで、誰も物理的なメディアなんて買うわけねえなと思ってて、
うん、
でもその時はまあ当然 iTunes ストアなんてないし、
まだない時ですけど、
まあ、でもまあ、ファイル交換がまずないか、
うん、まあ、そういう時代はおそらく来るんだろうなと思ってて、でただ、人間ってやっぱ順を追っていかなきゃいけないので、
うん、
この間って絶対なんかいるよねと思ってて、
うん、
音楽そのもののデータを買う前に、あのいわゆるそのお金を払って音楽ってものを買ってもらう行為に人間が慣れる時間が必要だろう、
うんうんうん、直接まず音楽そのものをコンテンツとして買う手前のところ
が、手前が絶対これなんかいるよねっていう話を考えていて、うん、でそれは音楽が機能になるべきだと思ったんです、
うん、
でみんなその携帯では持ち始めた時代だったんで i モードとか、
うん、
で世界で最初の携帯電話のインターネットって日本の i モードなんですよ、
うん、
で音楽が機能になったらみんな興味持ってまずは買ってくれるんじゃないかな、
うん、
ってとこから始まったのがあの着メロなんですよね、
うん、
その着信音っていうものを買うってことを通じて音楽を買うってことを、
そう、この次が本当の音楽配信だと思って、
そこのビジョンがすごい面白いですよね。普通はミュージシャンの方だと結構着メロみたいなものに抵抗を催そうだと思うんですけど、う
ん、あんなもん音楽じゃねえ
って言いそうだよね。その先を見てるから、うん、要はあくまでその後に本ちゃんで音楽自体が配信されるっていうところまで見といた上で、まあ、そこに到達するための、まあ、文化を耕すっていう意味での着メロだ
と。当時だったらもう通信量とかも、まあ、めちゃめちゃ制限あるわけですよね。
だからまあ作るのもちろん大変だったんですけど、
ですね、
うん、最初からまあ最終的にこうなるっていうビジョンがあって、で
目指すところはここなんだけど、まあ、そこに行くまで何をすべきかみたいな、
うん
うん、
でやっぱりあの最終的に動くのは人だろうじゃないですか。人がこう選んでくれないと物って売れないし、
うん、
だからまず楽しくなきゃダメですよね、
うんうん、
なるほど。
だから自分のあの携帯電話から好きな音楽流れたら、
うん、
まあ、ちょっと嬉しいじゃないですか。
まあ使ってましたよ高校生の時、めっちゃ買ってましたよ
着メロ。僕だいぶ搾取したんです
よ。いや多分そうだと思います。
僕ね配信にだいぶ抵抗した口で、
なんで10曲何件みたいなのがあったじゃん。
いやもう2013-14年ぐらいまでは普通に
2013?
CD を買ってましたずっと。
いやいや着メロ買ってなかったんですか。
買わないし、あとはあの iPod を買うことすら、これはできないって思ってやってた口だったんですけど、
全然俺流されてたわ。
今はもう全然気にしてないけど、その時はやっぱり
着メロのあの出る音が複数になることに対して高いお金払ってましたもんね。
やっぱり配信する時にすごい民主化だなと思って、もう誰でも出せるし、一方でその当時あれなんですよね、レディオヘッドというバンドが実験的にもう値段自分で決めていいよ、うん、0円でもいいし2500円で買ってもいいみたいなった時に、大きい人たちこれやったらもうみんなゼロで買っちゃうでしょっていう恐怖感だったり、そこに危機感を抱いてたってこと。でただでさえやっぱり10代の時に90年代でむっちゃ CD が売れてるとこを見てたので、うん、2000年代以降でこれってもうミュージシャンって食えないよね、
うん、
どうなんのかなみたいなところを考えながら、なぜか無駄に抵抗して、
なるほどね、
あとはライブハウスにいたからかもしれませんね。やっぱ手売りで CD を売っている死んでいくバンドたちを見てる時になかなか行けなかったんだけど、
うん、
今はあの目田さんの発想を聞いていたら、いやもっと柔軟に多分楽しめる方法あったんじゃないかなっていう気もしてて、
まあ、いろんな人がね、いろんなトライしたと思うよ。
うん、良かったとかいっぱいあると思うんですね。例えばもう死んじゃったけどマイスペースとかで、
はいはいはい、
あの自分たちの楽曲も配信できるし、
そういう頃も
それをすぐ 周りの友達が聞いてくれるっていうところの、うん、
そういう意味では本当に僕みたいなその全然こうお金にならないミュージシャンにとっては発信する手段が増えていった時期のように思うけど、
うんうん、そうだよね、うん、だってさ例えばまあ僕がその音楽始めた時なんて誰かに聞かせたかったらデモテープって作らなきゃいけなかったんですね、うんうん、
それはそれでいい響きですけど
4トラの MTR とかで
ピンポン録音
して今こんなんで YouTube ボンで終わりじゃないですか。
そうですよね、
いや本当そうですよね、うん、
でそっちの方がよほど
クオリティも
いいし広がるし、うん、だからねやっぱりそのミュージシャン、まあ、表現者っていうのはどんどんやっぱ新しいテクノロジーを上手に使っていかなきゃいけないと思うんだよね、
うん、
俺、
うん、
まあでもそもそもだって CD だって新しいその表現手段だったわけだからね。
まあその複製技術を使って人間が音楽を聴くなんてたかだか100年あるかないかなので、
う
ん、
それすごい最近思うよ、う
ん、いやテクノロジーってねやっぱり人間を進化させるためにあるんですよ、
うん、
で例えばですねそれ話急に変わるけどあの焼き物ってあるでしょ陶芸、
はい、
でこれねあのろくろってある日発明されたわけですよ。
うん、へえ、まあ、へえって そりゃそうでしょうけど、
それはそうでしょ、うん、だから当たり前の話じゃないですか、うん、でろくろが発明される前って手でこうやってやってたわけです、それ全部、
うん、
であんな綺麗なもの作れなかったわけですよ。でもろくろって発明されたの何百年前か分かんないけど、うん、あれ発明されてから回転させて人間が手をこうやっていくとあんだけ綺麗なものができる、うん、でもこれでさえ今伝統工芸って言われてるんです伝統になってるんです。
確かにそれもテクノロジーですよね、うん、完全に。
だからね伝統ってのは革新の連続なんですよね。だってやっぱりさその新しい靴とかそれこそねその AI とか、うん、何のためにやってるのかって言ったらさやっぱり未来作るためじゃないですか、
うんうん、宮田さんセッカっていう、まあ、ベンチャー企業、まあ、金沢のスタートアップ企業の、うん、取締役ですよ ね、うん、っていう形で、まあ、インキュベートしているというかされてると思うんですけど、まあ、そこはすごく面白くて、まあ、それこそまあ陶器というものに対して、うん、まあ、3D プリントであったり、まあ、いろんな新しいテクノロジーをまあ取り入れるっていうことをやってるわけですよね。
やってますね、はい、
それは、まあ、まさにそこの伝統っていうのをまあ一つの形にこだわるんじゃなくてむしろ革新の中にまあ伝統があるよっていうこと。
そうだからセッカがやってることもこれはもう未来なんですよ 今やってること、
うんうん、
でもこれはもう近い将来いわゆるその当たり前のことなんですよ、うん、絶対、
うんうんうん、きちんと確信してればそれが伝統になるはずってことですね。かっこいい
いやーなんかちょっとオープンソースのことも分かった気がします。
だから本当にシームレスなんですよね、うん、多分やってること自体
もうこのまま死んでいくんですよ僕は
いやそのまま死んでいったらめっちゃいいと思いますよ。基本は
伝統を受け継ぎつつそれにちゃんと手を加えて新しいものをやって残すっていうところが、
そうだから、ね、やっぱり僕自身が面白いか面白くないかってやっぱり価値の判断基準なんですよね、
うん、
でもね今年僕50になるんですけどだんだんこういう感覚って絶対鈍ってくるんですよ、
うん、今は全然鈍ってない感じがしますけど。
いやでもまあ本当明日鈍るかもしれないし
すぐに
いやでもそれはしょうがないと思います。やっぱりその興味を持てるその幅も明らかに昔より僕狭くなってるし、うん、で感覚的にもやっぱりこれはもう老いていくからしょうがないと思うんですよね。でもだからこそなんか今そういう若い人たちなんで興味あるのかっていうとやっぱどんどんどんどんそういう人たち新しいことやっていってほしいし、うん、で僕いろいろ経験してきたから一緒にこう考えたりする時間が多少でもあれば、
うん、
話早いじゃないですか、
うんうんうん、
ね、余計なこと僕しない方がいいと思うんですよ。何かを得るためにすげえ努力しなきゃいけないとかもちろんさっきトレーニング話したけど、うん、それとは別の文脈でビジネスの上で俺に聞いたら若者に見たこと結構あるじゃないですか、
うん、
だそういうのはねどんどん僕は教えるべきだと思ってて、うん、
同じ苦労した方がいいとは思わないってことですね、
うん、だってほら生き物を進化してきてるのはさ、
うん
ね、何万年かけて例えばそういうことカンブリア紀に目ができたとかっていう話もあるでしょ、うんうん、で それ以降 もうみんな目あるわけじゃないですか、うん、そこは俺ははしょっていいと思って
る
の。なるほど、余計な部分は、うん、もう一回その前からやるかみたいなのは、うんうんうん、それはもう苦痛でしかないし、で俺もやっぱりいろんな先輩にいろんなことを教えてもらってだいぶそのはしょったとこあるし、
うんうん、
結構今教育に近い話になってきてると思うんですけど、多分株式会社ビビータ株式会社かっていう会社では、まあ、 子供の教育って言っていいんですかねを手掛けられている。
そうですね、まあ、教育っていうか、あのこれもね、あの僕に子供生まれたのがでかかったのと、うん、そこそ当時、その太蔵さんといろいろ話をしていて、うん、あのまだうちの娘が3歳ぐらいの時だったかな、あの生かして学校がねえなと思って、あの別に俺教育全部否定するわけじゃないんだけど、まあ、例えば小学校でしか学べないこととかできない友達とかいろいろもちろんあるの分かるんだけど、うん、もっとこうだったらいいのになみたいなの結構あったんですよ、うん、いや太蔵さんとその話をずっとしてて、だったらなんかやりたいよねって話をしてて、で教育ではねえなと、まず
ほう教育ではない、
うん、あの日本語のニュアンスだけど学びっていうのと教育っていうのなんかちょっと違うなと思ってて、であと発見とか、なんかそういうことができる場所があってもいいよね、でそういう、まあ、最初はね場所の話じゃなかったんですけど、何かデバイスを作ろうかって話をしてたんです最初は実は、で試作まで作ったんですよ、
学びのためのデバイスみ
たいな、そうそう発見ディスカバーのための何かそのスマホでもないよねと、で子供のためのなんかデバイスあってもいいよねみたいな話をしてて、それで上町がデザインしてくれたや、
せっかな
で、ある台湾の会社がこう関わってくれたりとかしてて、もういいんじゃねこれ結構いいよねみたいなところで言ったんだけど、最後の最後これどうすかねって言ってた時にやっぱこれじゃねえっつって、で今学びの場になったんですよね、物が場になったんですよ今。
いや柏の葉に実際私も何度か場をあの拝見させていただいてるんですけど、まあ、まさに学びと教育の違いというか、何か授けてるわけじゃなくて大人と一緒に作るっていうところがすごくいいなと思っていて、まあ、何度か通ってる子どもたちともお話しさせていただいたことあるんですけど、私はアイドルになりたいって言いながらロボット作ってたりとか、
面白いよね、
むちゃくちゃなんだけど、そこの柔軟性とか、また大人とのコミュニケーションのやり方っていうのは本当にフラットにやってるから、まさにいわゆる教育とはちょっと違う、
そこは何なんですか、あの塾みたいなことなんですか、ね、仕組み的な
場所があって、大人もいるんだけど教えないっていうコンセプトなんですよ
いいっすね、
一緒にやる道具はあるわけですよ、
場だけ用意して、
だってね僕も娘8歳だけど毎日彼女から学ぶことが多いんですよ、でこれ大人にとっては一番重要なことで、
なるほど、
でそんな場ってなかなかないじゃないですか、
そうですね、なんか確かにまあ想像できないですもんね、それを触発するための場がどういうことなんだろうっていうのが、それはやっぱ自分が体験したことないからですよね、
だ僕もだからもしかしたら小さい時大人に何らかの影響を与えてたのかもしれないですよ、分からないけど、
与えてそうですよね、
めちゃくちゃ与えてそう
でもその時はなんかそういうね、場所もなかったんで、でも今ビビったからできた、あれも非常に実験的に始めたんですけど、いや作ってよかったなと思いますけどね、
いやその結構タイムスパンを置いて何度か行かせていただいたんですけど、最初の時って本当なんかお絵描きしてる子がいるだけっていう形だったのが、だんだん自分たちでその子が何したいかっていう風に見つけてきて、じゃあこういう大人呼んでこようってこと、それこそロボコンやってたりとか、
やりたい子がいてから大人が来るみたいな、
ロボット作るからやろうじゃないって、これを子供が作りたいって言ったら、じゃあこのスペシャリストのこの技術を変えてこいとか、動画作るだったら動画だし、ソフトウェアだったらソフトウェアだし、
で子供たちがそのコンセプトを理解して自分たちでそれをアップデートを日々してるってのは俺すげえなと思って、
すごいことをやってますね、
あれはとんでもない場ですね、
だってルールも自分たち作ってるからね、
子供たちがですか、
いやもうあまりにいいなと思って、思わずタダで我々のソフトウェア使ってくださいって、
あ
もう僕らとかも、
でもなんかそんな気持ちになるよね、
本当にその乗っかりたくなるっていうか、もう純粋に面白いということで、もう全くビジネスの視点で見てなくて、それぐらいワクワクするし、自分が単純にあそこに子供としていられたらいかに幸せだったろうっていうのは結構、
なるほど、まさにその宮津さんの思いが実現されてるんです、
まあ俺っていうよりはまあ太蔵さんの思い強いかな、
なんかエストニアでもやられるんですよね、
そうそう、今度5月ぐらいかな、
ま
ああのねやっぱ太蔵さんねちょっと頭おかしいので、普通じゃないこと言い出す
いい意味で、
そういい意味でちょっと頭おかしいので、うん、
太蔵さんにもいつか出てもらいたいですね、
うん、これいやだいぶチンチン県から遠くまで来たなというか、
いやあのね俺肝心の油そばの話してないよ俺
そう僕はもう今日本当はその話が一番主たるものになるんじゃないかなと思って
た、油そばじゃなくてなんかさっき言おうと思ったら忘れちゃったのこれ。
あと僕が気になったのはあれですね、骨董通りの記事も読んだんですけど、そこでガーリックライスでしたっ
け。食べたことないあれ。
あ、そうなんですか。
いや食べたことない。
僕ないです、ないです。
めちゃくちゃうまいよ。
何ですか
骨董通りってあるでしょ、青山、青山の骨董通り、あそこにねリトルリマっていうステーキ屋さんがあるんですよ。でここのお昼だけ出してる牛肉の生姜焼きっていうのがあるんですよ、
うん、
これがむちゃくちゃうまいですよ、
うん、
まあ、これうまいって話です、ただ
簡単でしたね。
いやいちいちね、いやもう記事が読ませるんですよ、
まあ、あれ何のために書いてるのかというと自分のためなんですよ、あれ。
あ、そうなんですか。
忘れないように。
そうそうそう、
あれはちょっとぜひ出版というか本になると素晴らしい
じゃないですか。そう、俺のねあの食食べ物のブログがというか、まあノートあるんだけど、あの食べ物のこと記事のうちの8割ぐらいは違うこと書いてるんです
よ。エピソードがいいんですよ、いちいち、素敵なんですよ。
それは なんて検索したら出ます。
ノートで俺の名前検索すると多分出
ます。そうですね、
うん、はい、
まあ、思わず
リンクも貼っときましょう、
うん、
うちのページ。
めっちゃ面白いです。
そうでもまあね、このポッドキャストは何のためにやってるんですか。
あのでもそれ実はそのさっきイートのイート金沢でも出たんですけど、その人に着眼するっていうのがあったじゃないですか、うん、これも全く同じように始まっていて、ね、なんか僕がそのスタートアップ界隈にいて、まあ、すごい面白い人多いなと思っていて、うん、でやっぱ宮田さんとかめちゃくちゃ面白い、もう話を聞いてるだけで本当に幸せだなといつも思っていて、でそれをまあ人を紹介したいっていう、まあ、ただただそれなんですよ。
でも、うん、せっかくだからさ、まあ、おじさんはもうこんぐらいにして若い人をどんどん紹介していった方がいいんじゃない。
まあ、確かに、いや全然若い人も紹介していきます。
とは
あの いるでしょ、ここにも面白いいっぱい
ありますよ。いっぱい。いやただちょっとあまりにも面白いおじさんがいたから先になってしまったっていう、
まず先人
感じではある
んですけど、でもなんか面白い人たちでこうちょっとあれだね、なんかリアルなイベントやりたいね。
あ、そうですね、これがこう続いていけば、
ここから、ね、
それ
こそ場になっていけば、ね、ポッドキャストに出ていただいた方たちと何かできると面白いなと思うし、う
ん、これずっと続けるの。これ
もちろんずっと続けたい
です。です、ね、一応月1ぐらいで、で起業家だったりスタートアップ界隈の方を呼んでいて、まあ僕としてはやっぱりそのスタートアップが肌触りがあるものとして感じられるようになったらいいなと思ってて、うん、結構まあ、ところで、でどんな人がやってるのっていう問いに対してあんまり答えられないし、
うん、
でも実際こうスタートアップ会話にいてそれこそお酒飲みながら話してたりすると、うわこら変人ばっかだなっていうところの面白さがもっと伝わって
くるなと思うんですけど、変人じゃないとさ起業なんてしないよね、
うん、いや、まあ、いや本当にそれやればやるほどそう思いますね。
だって俺親父ね、その死ぬね本当ちょっと前までお前早く就職しろって言ったのね。
それぐらい逆に言うと何やってるか分かんないっていうことなんですよね。
そんだけ成功しててそれ言われたらなんかどうしたらいいか分かんないですよね。
その時社員200人ぐらいいたんだよ俺。
意味分かんないじゃん、
うん、でもやっぱねそのぐらい自分で会社作れって言っといて、
うん、
まあ、そういう感じで、うちの家で死ぬまで携帯電話持ってなかったんで。
あ、そうなんですね。でも結構それぐらい、まあ、ある種その典型的にいや大きい会社入ってっていう人からしたらもう僕らが何やってるかとか全然見えない世界だと思うんですけど、で結構でも近くにいるわけじゃないですか大企業の僕らが。で蓋開けたらこういう世界があるからって言ってジャンプできるような人がいたらいいなとも思いますし、
こんな面白い人と話せないからね起業してなかったら。
だって普通のおっちゃんとかさ AI の会社やってますっつって分かんないよね。
分かんないですね、もうあなんかお金になりそうそれっていう反応に普通になっちゃう。
それもつまんないんで。
お金になりそうと思う普通の人。
今はもう AI って言ったらもう
バカ人つまんないんで。それでも AI って分かる人って割と感度高い人だと思うんだよね。俺が今日昼食べたその豚キムチの作ってる親父は分かんないと思う。
対象が まあまあまあそうですね。
まあまあでもそうですね。でもそこはそこでつなある種のなんか世代交代とか革新をしながら豚キムチに至ったような気もするんで、そのフィールドで頑張ってると思うんですけど、なんかやっぱそこでのリテラシーの問題っていう興味いいかなっていうか、何を掘り下げて聞いてくるのかによって結構パーソナリティが見えるっていうか、えそれどういういきさつで何が面白くてやってるのって聞いてくるのと、うん、どういうビジネスモデルなんですかって言ってくるのって多分後者は結構いるんですけど、まあ、あんま話すことないというか、うん、あとはもう仕事にするかしないかだけの話になっちゃうっていうところが、うん、
いやだからそれ儲かるんですかじゃなくて、やっぱなんでそれをやりたいと思ったのかとか、なんで続けてるのかとか、うん、そういうことをまあここでは扱いたいです、
うん、
そうね、
今日めっちゃそれが分かったような、
とにかくね俺はね死ぬまでになるべくたくさんのことに関わっていろんな知識をつけて暮らしにいたいんじゃない
今なんかどんな若い人に会いたいとかってあります
ね。いやもういろんな人会いたいね、
うん、
あそれ言ってみたらどうですか、こういう思いを持ってる人がいたら連絡くださいみたいなのを、
まあ、今日の話聞いて面白いと思った人、
それみんな思うでしょ、うん、来すぎますよ多分。
まずは
でもたまにね全然面白くないやつ会うんですよ、うん、先週もあったんですけど
何があれなんですかね、金銭として面白いとか面白くない
やっぱ 人柄っていうか、あのなんか話の下手なやつ、
あ
なんかね、この言いたいことだけ言うみたいなやついるじゃないですか。
あ聞いてない、うん、
先週たまたまそういう人と飯を食う機会があって、こいつ典型的なバカだなと思って
まあこの放送ここまで聞いてる時点で多分聞いてる人だからそれは大丈夫かもしれない
逆にどこで宮田さん自身の面白さみたいなのを磨かれていったんですか。
やっぱりねあの本当にこうやりたいことを、僕やりたいことたくさんあっていいと思うんですよ、
うん、
でそれ同時にやってて僕はいいと思ってるタイプで、
うんうんうん、
あのよく、ね、スタートアップにここに集中しろっていう人ももちろんいるじゃないですか、
う
ん、
で
僕逆のタイプでいろんなことやった方がいいよって僕は思ってて、
うん、
でそういうことがちゃんとそのパラレルに考えたりとかこなせる人は僕は面白いなと思うんですよ。
あじゃあ割と職人気質っていうよりは、
まあ、両方好きですけど、あの例えばそのやりたいことが今5個あったとするじゃん、
うん、
でそれが自分でもちろん やれりゃいいんだけど、やれなかったらやれる人連れてくる力ってのがあるじゃないですか、
うん、そういうスタートアップではめっちゃ重要ですよね、うん、
でここってすごい人間力じゃん、
うん、
この人の今言ってることに共感して、あの例えば企画になったら企画はできないんだけど言ってることめっちゃ面白いから、
うん、
やりますよ俺みたいな、うん、この人間力って俺すげえ重要だと思ってて、
うんうん、今どうやってチーム集めてきたんですか。
いやでもまあ本当
キッカーさん
いかにダマくらかすかみたいな、
そこなのまあ俺も飲み屋で騙されて、はい、この会社ですけどね
でもそ結局そういうことしかないと思うんですけどね。
いやでも飲み屋で口説いたやつすごいと思うんですよ俺、
うん、
まあ、僕はもともと新宿のゴールデン街でずっと飲んでいて、5年ぐらい飲み友達だった人がある瞬間5年後に初めて何の会社をやってたかってポイッと言った時に、で僕は2人目でジョインしてるんですけど、でまあ今一緒に役員やりながら、
じゃあ初めて入った社員がそのずっと飲んでた人だったってこと、その人目線で言うと
だし、要は友達同士完全に、
うん、
でもう酒しか飲んでない、ただ毎週会ってた
まあでもそれはだいぶ分かり合えてるんじゃない。
まあそうですね、だから友達から始まってるんで、まあ、逆に不思議な関係ですけど、
うん、でもそういう力ってねやっぱり将来すごく役に立つし、
うん、だ飲み屋から教わったこと多いです僕、はい、
店立ってたん
でしょ。店立ってた時もありますけど、でもそこでやっぱお客さんと話すことによってやっぱ普段会わない人に会えるので、
うん、
当時は僕はまだ大学院生でこもってもうずっと研究ばっかやってましたけど、
まあ、だから大川さんやってるアワバーってそういう機能をね、
あ
可視化したようなもんだよね、
うんうん、まさにそれがこうオープンになっていけるといいなっていうか、だからこれもリアルイベントやったら面白いと
思う、うん、やりましょう、ぜひ。あ、オープンソースでやらせてください。
やりましょうよ、
金沢で
美味しいものを食べるポッドキャストをやり
たい。夏ぐらいには多分出来上がると思うんで、
はい、
ものすごいでかいんですよ。
ああ、じゃあもうイベントとかできるんですか。
今もうあれですか、あの全然建設中というか。
そう、先週解体が終わったとこ。
あ、そうなんですね。じゃあこれからガンガン。
あれ、こんなでかかったっけってぐらいでかくて、先週ちょっとビビったっ
自分であ
の天井はすげえ高いんですけど、池谷新記録出るぐらいでかいの
なんか今世代出たなっていうのは
楽しみですね。
ちょっとまた金沢行きたくなりますね、
うん、あのそう、あのオープニングの時皆さんご招待するので。
ありがとうございます。
その時もまたなんかお話を伺いたいですね。
2回目ね、
うん、
2回目や。その時はもうちょっと飯寄りに。
いや、あのね、飯縛りで話させてもらった方がいいよ俺
それやりましょう
飯だけ60分みたいな。
そうそうそう、
それはもう絶対面白いと思います。
ロケだね今度は。
うん、食べながらやるでもいいと思いますし。
いいと思います。
YouTuber になりたい
いや、なれると思いますけど結構余裕で。まずベース弾いたらいいんじゃないですか
いや確かにね
最後締め的に、そうですね、じゃあこっから10年間で何をやっていきたいですか。
こっから10年ってもう僕60になるんですよ、
うん、
なんですけど、こっから10年ってめちゃくちゃ面白いと思ってて、
うん、
それこそあの靴ね、今作ってるでしょ、
はい、
10年後の靴なんて、うん、なんか想像できそうじゃないですか。
いや、もう絶対面白くしますよ、
ね、あの想像できないことを想像した方がいいと思うんですよ僕、
うんうん、
だから全然形も変わってるかもしれないし、
うん、まあ、作り方も全く変わるでしょうしね、
うん、でそれこそ AI なんてもう当たり前になってるでしょうね。
そうでしょうね、
多分、
うん、多分 AI とすら誰も言わなくなる
でしょうね。もう普通の存在になってると思うんですよ、うん、だそういうの考えて、なんか僕この10年ってもう最後だと思ってるので、自分の仕事としては
現役、
うん、そうそうそう、うん、そういうところにフォーカスして、まあ、やれることとやって、あらゆること、
うん、
今は食だし、
うん、
でも食ってやっぱり我々人類の中心にあるんですよ。
食べてるものでできてますからね、うん、我々
食べて仕事して、でまた食べて寝てみたいな、
うんうん、
必ず中心に来るので、うん、ここから広がっていくものはいくらでもできるなと思ってて、
うんうん、
食べて走るとかね、うん、
そうですね、うん、靴も出てくる。
まあ、それなしにはそもそも人間でいることができないっていう根幹だから、どこにでも確かに行けます
よ。人間が人間でいることっていうのが結局何なのかっていうのにすごいフォーカスが当たる10年ですよね、
うん、と思う。なんか今いろんな人の意識が変わってきてるでしょ、
うんうん、仕事、まあよく言われてることですけど、もうこれから AI が発達したら、まあ、今言われている仕事のほとんどは多分なくなるんですけど、じゃあ新しい形の、まあ、人間のコミットは何なのかみたいなことが、うん、多分テーマになっていく、
うんうん、
でそれは食も絶対大きいテーマだし、まあ、多分歩くとか走るとか運動とかも大きいテーマだし、
うん、自然にね、みんな今同じ方向向き始めてたと思うんだよね、
うん、
多分、
うん、なんか異業種の人たちが結構こう同じベクトルに向き始めてるのが面白いですよね。
なんかそれ感じるでしょ、うん、少し。
だから僕も本当靴やってるんだけど、街づくりの話をまあ来たりとか、うん、やっぱなんかなんていうの、全体として捉えていかないと、まあ、次のビジョンが作れないみたいな、うん、すごい面白いタイミングですよね。
世界観ベースにはなってますね、
うん、僕真剣にこう言ってその自分で会社やったりとかして30年経つんですよもうすぐ、
うん、
なんだけど今みたいになんかみんな同じ方向を向き始めたみたいな感覚ってなかったんですよ今まで。
うん、
でこれは面白いなと思って、
うん、確かに感じますよね。なんかパズルのピースがバラバラじゃなくなってきてる感はすごくあるし、
うん、だからこんだけなんかみんな同じ方向を何とも向き始めるのって初めてだし、何が起こるんだろう、逆に怖いなと思って、
うんうん、
なんかすんげえでかい隕石飛ばしてくんじゃないかと思ってそれかいよいよ宇宙人が来るか。
金沢もめっちゃ雪降ってましたもんね今年も何かがこう
とんでもないことね、っていく水道止ま
って、いや何かとんでもないことが起きるんじゃないか十分注意した方がいいですよ。
なるほど、
まあ、なんかそれをいい意味でとんでもないことを起こせる側にもなりたいです
よ、ね、そうかもしれないし うん、何か変わる時だと思う今、
うん、確かにそこのワクワク感に乗れてるっていうのは結構幸せな時代かなと思いますね、
うん、あいいですね、うん、これなんていうかこう聞いた人がそのワクワク感を感じて
俺も隕石落としてみたいな思ってくれるといいですよね。
だってあのアルマゲドンみたいなこと起きたらさ映画あったでしょ、うん、なんか、はい、あんなの来たらどうする
どうするっていうか宇宙行けないからな
来た瞬間にはどうしようもないけどでもなんでしょうねなんかそのワクワク感が僕は結構いろんなものが情緒的な価値の方に重きを人が持つようになってきてるかなと思っていてまさに食べるっていう体験って別に勝手に済ましてもいいんだけど付加的にやっぱり美味しいっていうのがついてきてじゃあ楽しいってなってくるっていうところだったりやっぱそういう実は人間でしか味わえないところを掘り下げられるような形がまあ楽しいのかなという
ふ
う
に味わえるということがそもそも人間の存在価値になりうるってことだよね、うん、
だ機械ではできないし、うん、
そこ味わえるっていいですねってそこの感性的な言われる日が来るかもしれない
ところ多分あれ未来は本当味だっていうねみんな
誰が
味だっていうそうは言語障害ですよ何も言ってないのでもまあそこをやっぱり豊かにするっていう上でも最初からその食を例えばお子さんで体験させるとかって本当に重要なことだと思っていてじゃないとそれに割り振る言葉すら見つからないと思うんで、うん、あの時食べたあの豊かな味を再現するための言葉ってなんだろうとか
つながったと、
はい、
いや今日はいいお話をありがとうございました、はい、
ありがとうございました
なんか、告知とか言ってたいこととか
全然ないです
はい
もう出し切っていただいたということ
で弾むくんからはありますか
あそうですね
あ告知といえばね
お
あの大杉蓮さんが亡くなったそうです
ああそうなんですね、うん、
以上です
まあ圧倒で、まあ、聞かれたらあその時亡くなったんだってこう聞いた人が思うっていう、うんうん、弾むくんからはは
いちょっと冒頭も話したかもしれないんですけど今アメリカのベンチャーキャピタルの7076ってがやっているピッチコンテストで世界トップ20まで残ってるんですけどワシントン DC で決勝があるのでもし万が一立ち寄ることがあったら見にいらしてください
かっこいい
かっこ最後までかっこいいね
そんなかっこいい告知ないわな
たまたま3月あるんですよ
たまたまじゃないよねこれ全部仕込んでるよね、
う
ん、
そうですそういうタイプ
そういうやらしいところがあるかもしれない
僕はまあちょこちょこそうですねイベントとか出たりするのとあとあて、うん、そうですねなんか日にちとか決まってないからいいです、
はい、
ホームページ見てくださいじゃあ今日はありがとうございました
ありがとうございました
ありがとうございました
さよなら
さよなら